今日は北赤羽キリスト教会の剣道記念礼拝となりました。私たちの教会がこれからも与えられたこの街道において神様を礼拝し、キリストの福音を語り、そしてこの地域にあってますます神様の栄光が表されていくようにと願います。近年少子高齢化の波が教会にもやってきています。その問題にも私たち教会は取り組んでまいりたいと思います。昨日は月に一度の伝道子ども会、ジョイジョイキッズが行われました。天候が悪い中でしたが、10人のお友達が来てくれて、一緒に楽しいゲームをしたり、また聖書の御言葉に耳を傾けたり、そして子どもたちと一緒に、おやつに、プリンアラモードを作って美味しく食べさせていただきました。やがてこの会場にたくさんの子どもたち、そして若者が溢れる教会を目指してまいりたいと思います。そして今日は午後から、ソーカーキングスガーデンさんのご好意で、認知症サポーター養成講座が開かれます。今朝の礼拝には施設長の栗原さんもご出席くださり感謝です。私たちの教会は子どもたちに使え、またお年寄りにも使える教会でありたいと思います。私は今月に一度その老人ホームのキングスガーデンの礼拝で、説教させていただいています。まあお年寄りの方々にどのように説教を語ったらいいのかなと初めはすごく悩みました。私をですね、このキングスガーデンでの奉仕に誘ってくださいました松下先生にですね、どういうふうにお年寄りに聖書の言葉を語ったらいいんでしょうかと言った時にですね、松下先生は、私は歯に絹をかぶせるようなことは言わずに、死んだら天国と言ってくれたと言ったんですね。私はそれはちょっとさすがにそこまでは言えないなと思いながらもですね、で毎週やはり伝道メッセージをさせていただきたいなと思いまして、本当に天国にある永遠の希望を伝えさせていただいています。そしていつも説教させていただくんですけど、本当に利用者さんの皆さんが喜んでくださって感謝です。時々真彦先生もですね、一緒にキングスガーデンに行くんですが、これもみんな大変喜んでくださいます。私は頑張って説教をして喜んでいただけるのはわかるんですけど、舞子先生は行っただけで喜んでるんですね。もう一度行ったら次からですね、皆さんに、今日は奥様いないんですかと聞かれるんです。特にこう、熱烈なファンの方までいまして、奥様のために祈ってますってこう言ってくださるんですけど、私は説教のために祈ってますってこう一度も言われたことがないんですね。この差は何でしょうか。そんなキングスガーデンの方でも、先日、説教をさせていただいたんですけど、今日は高齢者のことを考える日としまして、その時に語らせていただいた、夕暮れに光があるという説教を今日の礼拝用にもう一度こう練り直しまして、伝道記念礼拝の説教と変えさせていただきたいと思います。皆さんは人生時計という言葉をご存知でしょうか。人生を24時間で例えるなら、自分は今何時を生きているのかと考えるのが人生時計です。どのようにして自分の人生の時間を知るのかと言いますと、まず自分の年齢を思い浮かべてみてください。そして自分の年齢を4で割ってみてください。それが今自分が生きている人生の時間です。例えば80歳の方は4で割ると20になりますね。20ということは20時です。80歳の方は人生を24時間で例えるなら20時、人生の夜8時を生きているということになります。90歳の方は4で割ると 22.5 なので22時30分、人生の10時半を生きているということになります。70歳の方は4で割ると 17.5 なので17時半、人生では夕方の5時半を生きているということになります。で、これ実は、以前は、自分の年齢を3で割っていたんですが、 平均寿命が上がったので、今は4で立ってる。なぜかと言いますと、90歳の方を3で割ると、30時なんですね。もう24時変えて、さらに翌朝の6時になってしまって、それはちょっとおかしいということで、平均寿命が上がった今は4で割るんですね。で、60歳の方は15時。まだお昼の3時ですね。人生ではおやつの時間。最近ではですね、日本人の平均寿命も長くなりまして、仕事を終えて定年する年齢も上がってきていると言われています。まあ、大体65歳から定年を考えるようになるとしますと、65歳は4で割ると 16.25 ですから、人生の夕方4時15分を生きているということになります。で、一般の仕事が5時に、終わると考えますと、人生の4時15分というのは、まあ、そろそろ仕事を終えようか、定年しようかという、そういう年齢だということがわかります。50歳の方は12時半、人生の半分です。お昼ご飯を食べて、さあ午後からも頑張ろうっていうところなんですね。30歳の方は、まだ朝の7時半。これから1日が始まる。ちなみに、16歳で人生の朝4時ちょうど、まだ目覚めてもいない、そういう時刻なんですね。このように人生を24時間に表したとき、自分は今何時を生きているのかと考えるのが人生時計という考え方です。で、このような人生時計という考え方は、近年使われるようになった言葉ですけど、人間は遠い昔から人間の一生を1日に例えていたようです。ギリシャ神話に出てくるエジプトのスフィンクスの謎かけっていうのがありますが、まあ、朝は4本足、昼は2本足、夕は3本足、この生き物は何かっていう有名な謎かけがありました。これも人間の一生を1日に例えています。朝は赤ちゃんを表しています。4つ足でハイハイするので4本足です。昼は青年期を意味します。4足で活発的に歩きます。そして夕方は老年期を指し、杖をついて歩くので3本足となります。で、私たちの人生はこのようにして朝から昼、そして夕方、やがて夜へと向かっていきます。で、今日取り上げました聖書箇所、ゼカリヤ書14章の7節の後半には、夕暮れ時に光があると言われています。まあ、これはキングスガーデンの理念として掲げられている聖書の御言葉の一つでもあります。人生の夕暮れ時に平安と喜びを持って過ごせるように、人生の終わりが最も豊かな光あふれる時となるようにという願いが込められているそうです。夕暮れ時に光がある。私たちも人生の夕暮れ時に平安と喜びを持って過ごせるように、人生の終わりが最も豊かな光あふれる時となるようにと願います。で、夕暮れ時に光というのはとても良い表現だなと思うんですけど、なぜ夕暮れ時なのでしょうか。で、先ほどの人生時計という考え方で言いますと、現代の私たちの感覚では、夕方というのはまだまだこれからだという感じがします。日本の長寿社会を考えるなら、夜半に光、あるいは深夜に光でもいいのではないでしょうか。で、実は聖書の時代で夕暮れ時っていうのは一日の終わりの時間だったんです。ですから夕暮れ時を人生の終わりの時間と捉えるのは聖書的な考え方なのです。で、私たちは現代の生活習慣に基づいて一日は朝から始まり終わりは夜と考えます。ですから人生の終わりというと夜というイメージがあります。しかし実はそれは暗いイメージなんですね。しかし聖書の時代では一日というのは朝始まり夜終わるという考えではありませんでした。夜始まり朝終わる。まあ、正確には夕暮れ時が一日の終わりと次の一日の始まりの切り替えの時間だったんです。一日の始まりは朝ではなく夜だったんです。日が沈むと新しい一日が始まると考えられていました。私たちは日が昇ると新しい一日の始まりをイメージします。 それは現在の私たちの生活習慣から言うと、朝目が覚めて一日の生活が始まるので、朝が始まりと考えるのは最もなことです。そして夜は一日の活動を終えて眠りにつくので、夜が一日の終わりと考えます。目覚めが一日の始まりで、眠りが一日の終わりと考えます。しかし実は、この考え方というのは否定的な考え方なのです。夜というのは死をイメージするからです。先ほどの人生時計でもありましたが、朝、昼は青年期の若い元気に満ち溢れた時代をイメージしていますが、夜は老年期です。一日の終わりに夜眠るというのは死をイメージする否定的な考え方です。これは現代の無神論的な考え方です。それは人生は死んだら終わりと考えているからです。一日を朝から夜へと暗い方へ考えていくのです。しかし聖書は一日を夜から朝へと捉えます。実際の聖書の時代はそのように生活していました。これは人生を肯定的に捉えています。それは神様を信じているからです。そして人生は死んで終わりではないと考えているからです。経験な方にとっては人生の終わりが夜ではなく夜の後に一日が続く。むしろ夜から新しい人生が始まっていくという死後の復活を信じているからです。目覚めが一日の始まりで眠りが一日の終わりと考えるのではなく、むしろ眠りが一日の始まりであり、やがて目覚める朝を信じている、死後の復活を信じて生きていたのです。もともと神様はこの世界を創造された時に一日の始まりを夕方としていたことが創世記の天地創造の記事からわかります。創世記一章には神様が6日間かけてこの世界を創造されたことが記されています。神様が創造の一日を終えるごとに聖書はこうして夕があり朝があったと繰り返し記しています。朝があり夕があったではないんですね。聖書は一日を明るい方から暗い方へと否定的に考えるのではなく、暗い方から明るい方へと肯定的に捉えています。これが聖書の福音なのです。天地創造の一番最初には、光があれと神様は言われました。創造の初めは、世界は闇に包まれていたのです。もちろんここで言う闇というのは、初めから悪いものがこの世界を包んでいたという意味ではありませんが、わざわざ神様が暗い状態から天地創造を始め、そこに光を創造されたということにも意味があると思うのです。神様は常に暗い方から明るい方へと全てを定めてくださいました。しかしいつしか人間は神様が定めた一日を夕があり朝があったという一日のサイクルを自分たちの生活中心に変え、朝があり夕があるというライフスタイルに変えていきました。人々の生活が進歩していくとともに、神を忘れていった現代の人間の罪の一面がそこにあります。私たちを作ってくださった神を忘れ、自分たちで何でもできると勝ち誇っている人間。しかし同時に神を知らないので、人生は死んで終わりという虚しい生き方になりました。現代の日本は長寿社会となり、私たちの生きられる時間も長くなりました。医療が発達し、多くの病気は治すことができるようになりました。だからといって、皆が幸せなのかというと、高齢化社会にはそれなりの問題もあり、孤独に亡くなっていくお年寄りも増えています。神なき世界では、いつでも暗い方向へと進んでいきます。そしてますます、この世界は暗くなっていくのです。しかしイエス・キリストはこの暗い世界に誠の光として来られたお方です。実にイエス様が誕生されたのは夜だったのです。マリアとヨセフがベツレヘムに着くと、もう宿屋には泊まる場所もなく、夜、家畜小屋でお生まれになったのです。この暗い世界に光をもたらす存在としておいでくださいました。そしてイエス・キリストが十字架で死ぬときには、 全地が暗闇に包まれたと聖書は記しています。しかしイエス・キリストが死から復活されたのは光り輝く赤でした。夜という死の力を打ち破り、復活の朝という希望を私たちに与えてくださったのです。夕暮れ時に光がある、このゼカリア書の御言葉は私たちの終末を予言している御言葉でもあります。たとえ私たちがその人生を終え眠りについても、復活の朝私たちはイエス・キリストの光に照らされ、一人一人その名前を呼んでいただき、死から蘇らせていただけるのです。私たちの人生にはこの光なるイエス・キリストがいつも共にいてくださるのです。私たちの人生の朝昼そして夕暮れ時にも、この光なるイエス・キリストが共にいてくださいます。夕暮れ時に光がある、夕暮れ時というのは一日の中で一番美しい時間だとも言われています。夕暮れ時は別名マジックアワーとも呼ばれています。沈む夕日に照らされた人間を最も美しく映し出します。私たちの人生の夕暮れ時もこの光なるキリストが共にいてくださるので、輝く最も美しい時間としてくださるのです。どうぞ誠の光なるイエス・キリストを心に受け入れ、復活の望みを持って歩んでください。このようなお話をですね、先週キングスガーデンでさせていただいたときに、説教の後にですね、一人の方が来てくださり、感動して涙を流しながら感謝してくださいました。本当に私たちに光を与えてくださりありがとうございましたと私に言ってくださったんですけど、実際にですね、光を与えてくださるのは私ではなく神様なのですけど、とこう思いながら聞いていたんですけど、夕暮れ時に光があるというこのキングスガーデンの理念のところを見ますと、次のように言われていました。たった一度の人生、その人生の夕暮れ時に虚しく生きるのか、寂しく生きるのか、神と人とに感謝しながら過ごすのか、それは大切なことですと言われていました。この方はまさに人生を神と人とに感謝して過ごしておられるんだなと思わされました。私たち一人一人もイエス・キリストの福音を受け取り、その人生に感謝し、喜びを持って神と人に感謝しながら過ごしてまいりたいと思います。今日は夕暮れ時に光があると題して御言葉を取り継がせていただきました。最後に一つのお話を取り上げて終わりたいと思います。日本の作家に藤本義一さんという方がおられます。その藤本さんのエッセイの中に、小学校4年生のある男の子の作文が紹介されています。この男の子のお父さんというのは交通事故でひき逃げされてしまい、その上亡くなってしまいます。そのため保証金もまだ出ていません。突然の悲劇にこれから生活がどうなっていくのかという、そんな中で母親と少年の二人暮らしが始まります。お母さんは近くの漬物屋さんでパートとして働きながら、家に戻ると深夜まで内職の仕事をして生活を支えます。ある時少年は学校の授業で夏休みに一番嬉しかったことという作文の宿題をもらうのです。しかしこの夏は旅行どころの話ではなく、日々の生活で精一杯でどこにも出かけることはありませんでした。しかし少年は作文に次のようなことを書いたというのです。雨上がりの窓の下で夏休みの工作の宿題をしている自分の後ろでは、お母さんが内職の針仕事をしていたそうです。その時西の空に目の覚めるような夕焼けが広がっている、茜色に輝く太陽がゆっくり沈んでいく。それでお母ちゃん夕焼けや綺麗でと言うと、母親は仕事の手を休めて自分の隣に並んで座ってくれました。そしてお母さんは夕日が沈むまで実に30分以上黙って少年の隣に座っていてくれたというんです。それが一番嬉しかったというんですね。 父親という大きな存在を失った少年の心を穏やかに支えたのは、夕焼けに感動する少年のすぐ隣に座って、それを共感してくれたお母さんの存在でした。私たちは生きていく限り、いろんなものを失っていきます。父を亡くし、母を亡くし、友を亡くし、ある時は健康を亡くし、そして自信を亡くしていきます。人生とは次々と手元にあったものが失われていくことです。しかし、多くを失っても、それを埋め合わせて余りある方が傍らにいてくださるなら、人は乏しさの中にも十分に満たされた生涯を生きることができるのです。イエス・キリストという方は、あのお母さんのように大切なものをたくさん失い続けている私たちの傍らに寄り添い、慰めを与え、喜びを与え、そしてやがて来る永遠の命の望みを与えてくださいます。そしてこの希望は決して失われることはありません。私たち教会はそのような人生の夕暮れを迎えている方に寄り添える教会をこれからも目指してまいりたいと思います。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、神様が私たちにこの教会を与えてくださり、14年間ここまで導いてくださっていますことをありがとうございます。これからも私たちの教会が主に用いられ、また主の栄光をこの地域にあって表し続ける群れでありますようにお導きください。また今週1週間のそれぞれの歩みもどうぞ神様がお導きくださいますようにお願いいたします。この祈りを愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。